オーディ。
こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さてさて、今日は久しぶりにこの番組にゲストをお迎えいたしました。脚本家演出家のミロさんです。
おはようございます。
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 脚本家演出家のミロと申します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずアミズに所属されておりまして、はい、私もともと舞台とか見たことあったんですが、はい、今年の夏ですかね、2024年夏にショートフィルムでご一緒させていただいて、ミロさん脚本監督の、実家という作品に私出演させていただいておりまして、そこで大変お世話になりましたというような中でございます。
はい、
はい、ということで今回そのミロさんにゲストに来ていただきました。ミロさんのプロフィールをちょっとご紹介させていただきます。劇団ペーパークラフト主催のミロさん、1999年生まれですね。18歳の時に脚本を書き始め、20歳の時に劇団ペーパークラフトを立ち上げます。立ち上げから4ヶ月後にオンライン公演として上演された今日のどこかでがウェブドラマ化され、その脚本演出を担当されます。23歳の時に浅草急劇にて上演したレモンにて第29回劇作家協会新人戯曲賞を受賞。また最近だとショートムービー紅茶の時間の監督脚本を担当するなど、舞台のみならず映像作品にも、精力的に取り組んでいらっしゃいます。現在24歳ということで
25歳
になりまし ました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで脚本家演出家さんといっても実は私と同い年ぐらいの年が近くて、
そうですね、
そうですね演出家として私はどう見ていた？
いや
若いっていうのだけですごい親近感湧いてて、で舞台そうさせていただいて、
はいはいはい、
それは多分去年の11月、うん、見た心、
はい、
見させていただいてたんですよ。それがもうなんかすごいギャラリーみたいな場所で
そうですね
やられてて、はい、すごいゲネプロだったのかな、すごいなんか、うん、椅子がもうチュンチュンチュンチュンって並べられてて、もうアート作品を見てるような感覚、舞台というよりは。でなんかそれがすごい印象的で、その時ちょっと感想を伝えてしたりとか多分ちょっとしたんですけど、後日メールかなんかで直接話したことがなくて、で今回そのショートフィルムの概要が来た時にミロさんが監督脚本ですって書かれてて、映像作品だとどんな作品になるんだろうっていうのをすごい思いながら脚本を読んでました。で、
はい、
分かりやすい脚本じゃないじゃないですか、その、
はいはいはい、
深みがあるというか、
うん、
見れば見るほど読めば読むほど、あ、こういうことなのかもしれないみたいななんか読み解いていく感覚がすごいあって、はいはいはい、面白い脚本だなと思いながら読んでましたね。
嬉しい
そんな実家の話もちょっと後で、
そうですね
させていただきたいんですが、何の話からしよう。もともと舞台には興味があったのでしょうかという。
あ、そうですね、でも最初はでもドラマの脚本が書きたかったから。
あ、そうなんですか。
はい、ずっとドラマの脚本が書きたくて、それで映像ドラマの書き方の勉強をしていって、
そうなんですね。
そうなんで、ただでもそれをやっていく中でまあいろいろご縁とかもあり、舞台に出会い、見始めてっていう流れ。
そうだったんですね。はい、ドラマ、どういうドラマが好きというか、
そう、
どんなドラマのしたかったんですか？そ
う、ドラマでも本当にちょっと恥ずかしいんですけど、はい、恥ずかしながらめちゃくちゃミーハーだったんですよ。
そうなんですか？
めちゃくちゃミーハーで
もうなんか全くそんな感じしないなんか私はもうその元々舞台とか見させていただいたので、はいはい、そういうなんか難しいというか、なんだろうな、社会問題を扱ったりみたいな、
ちょっと ひねくれた感じ。
そうそうそうそう、なんていうのかな、そういうなんか読み解くの難しい系のが元々好きなのかなって、うん、
いやいや
勝手に思ってたんですけど、
もう全然ミーハーです。も
うそうなんですか
すっごいミーハーで、
へ
で本当にそういうところから入り口で入って、
へ、
けどやっていく中でいろいろ作品を見るようになって、
はい、
なんかそういうなんだろうな、なんだろう、ちょっとなんかそういう舞台のちょっと難しい作品だったり、
はいはい、
もっとでもコメディの作品だったり、あ、まあ、見たことなかったジャンルの作品でやって、はいはいはい、いろいろっていう感じなですね本当に。
そうだったんですか。
そうです本当に、そうなんですよ本当に、お恥ずかし
ながら。いやいやいや、めちゃくちゃ面白い。
そうなんですよ。
これが決まった時にキャストのあれとか見るじゃないですか、
はいはいはい、
私はどういう印象でしたか。
いやでも初めましてか、それこそあのあれですね、あの舞台を見に来てくださった時、はい、
そうです、
そうですよね、あそこで、はい、こんにちはみたいな、
そうですね、それぐらいの会話しか多分、
一瞬ご挨拶
こんにちはぐらいの、
どもどもみたいな、
そんな感じでしたね。
であれですよね、2回目ご挨拶したのが、
はい、
多分新谷さん舞台やられてましたよね、それこそ。
やってました、
下北で、
はい、
そこにちょうど、あ、ちょうどその実家にもあのねご出演いただいた、
はい、
桜井健人くんって言って、
はい、ちょうど
ちょうど
それもね、たまたま
たまたま
なんですよね。
いや偶然、桜井健人くん自体が一回舞台ご一緒したことあって、
してたんですか。
でお友達みたいな感じで、
そうそう、あの舞台子犬たちの午後で一緒にあの出演させていただいた桜井健人さんがその実家にも出て、うん、でまた2回目の共演になったんですけど、
そうなんですよ、だから、うん、が友達で見に来たよみたいなこと言われて、
はい、
行く行くみたいな感じで言ったら、俺シェントリーさんおるよみたいな。
そこまで知らなかったぐらいの、
そうそうそう、チラシ見て、なんか送られてきたチラシを見て、おーって思
って、
それで行こう行こう
と思って、すごい、たまたま、
どうもどうもって言って、
ね、私もその桜井さんから、なんかミロさん僕一緒にやったことあって、次も一緒だねみたいな話を舞台のその稽古期間中に話したりして、あ、すごい偶然だなと思ってたんですが、
う
ん、
LINE が来て、今新谷さんと一緒にやってるよみたいな。あ、そうなんだ、ね、
すごい、
どうもどうもみたいな、
あ、そこからだったんですね。
そうですね、だからね、
で2回目で、
2回目でで も
なね、
そうですね、だからそこでも芝居拝見させてもらって、あとは映像でもすごい、あの、いくつか拝見させていただいてみたいな感じでしたね。
あら、
あら、あら、
実際この作品の読み合わせで、
うん、はい、
でしたね、
そうですね、
最初読んだ時本当なんか、なんだろう。まあ、閉じ込められる系じゃないですか。
そうですね、閉じ込められる系で、
うん、でもなんかただの閉じ込められる系じゃなさすぎて、うーん、面白かったです ね。
なんか1回目の本読みかなんかの時、
はい、
すごい覚えてるのが、
はい、
読み終わって1回なんかちょっと変な空気になりましたね。
変な空気になりましたっけ。
なんかすごいそれを印象的な、
嘘、
なんか なんだこれはみたいな。
みんなが
みんながなった、みんなが、すごい覚えてて、あ、やばいみたいな、大丈夫かみたいな。
でもちゃんとこう解説聞くまではやっぱ、うん、いろんな読み取り方ができるから、
ね、
監督の言葉を待ってた感はちょっとあったかもしれない、
ね、探り探りな感じを、
まあ、あったかもしれないですね。
すごい覚えてますね、
うん、確かに
懐かしい。
懐かしいですね。
気づいたらもんね、もうちょっと前ですもんね。
そうですね、夏ですね。
そうですね、
確かに。今まで舞台ってどれぐらい、
自分がそれを立ち上げたのが2020年の4月、
4年前、はい、
コロナど真ん中の時に始めて、
すごいですね、そのタイミングでっていうのも
ね、なんでこのタイミングにしちゃったんだろう、ね、
そのタイミングで立ち上げて、
で
そこから公演っていつぐらいにできたんですか。
でもその公演をやり始め、なんやろうって決め、立ち上げようって決めたのが、
うんうんうん、
19年の秋ぐらいなんですよ、
はい、
でそっから準備して、
うん、
1回目の公演決まったのが、うん、その2020年の4月なんで、半年ぐらい、
半年前ぐらい前から
準備始めて、
いやでもすごいですね。いや
でもそっからでも一個コンスタントに公演を続けてっていう感じ。
うん、オンライン公演とかも。
そうなんです。なんか本当はなんかその旗揚げ公演あったんですけど、
はいはいはい、
コロナでできなくて。
そうですよね。そのタイミングでってなかなか
全然できなくて、
そうです、ね、
ダメで、ダメになっちゃって、その代わりにじゃあちょっとリモートでやってみようみたいな、
すごい、
でっていう。
それもちょっと見てみたかったですね。
ねえ、でも本当に探り探りな感じでやってました、あの時は。本当に
一番最初どういう題材というか、どんな話だったんですか。
その時一番最初のやつ、本当15分ぐらいのリモートのやつで、本当に なんだろう、リモート飲みみたいなのの男女3人みたいな話をやりました。
面白そう。
いやー今読むと恥ずかしい。
あれそう。あれあれですよね。でもその昔やったのがちょっと恥ずかしいみたいな。ね、
いやありますか、やっぱりその自分の過去作。
あります。もう一番最初の方なんてもうこのラジオもそうですけど、一番最初の配信とかもそうだし、映画初めて出た時とかもそうだし、なんかもう見て自分ではちょっと見てられないみたいな。
そうなんですね。
恥ずかしいですね。
ね、そうなんですね。
辿ってくるまでの一番最初のこのね、ええ、地点って結構まだまだなんか、赤ちゃんじゃないけど。でも今恥ずかしいですよね。
サブスクとかで見れちゃいますもんね。
そうなんですよ。一生いつでも見られるみたいな世界だから。それこそでも舞台って映像化しない限り、はいはい、見返すことってできないじゃないですか。
そうですね、確かに。
それがなんかたまにいいなと思うこともあったりとか、その一夜限りじゃないけど、うん、映像ってやっぱ一生残るから。
そうですね。
それはそれでなんか舞台の儚さもなんかそれに含まれてるなみたいな思ったりしますね。ね、
ちゃんと恥ずかしかったらありますからね、うん、恥ずかしいのいっぱい。
でもね、残る場合と残んない場合がありますからね。そうですね。
これは残んなくてよかったなって思う時も。
ありますか。
やっぱ昔のやつとかやっぱ恥ずかしかったりしますからね。
いや、そうですよね。
今でもどうなんですかね、やっぱ自分だからだと思うんですけど、やっぱり
そうですね、うん、意外と他の人から見たら、いやもうあれめっちゃ良かったよみたいな時あったりとかは、ぜひ映像化してほしいみたいな、
ね、いやいやいやいやって、荒いよってすごい荒いよみたいな。
映像化してほしいって言われた時たらどうします、しますか。
いやーどうだろう、でもしたい作品も中にはあるかなっていうのもありますかね。
舞台ね、そうですね。これからやってみたい感じの舞台とか。
これからやってみたい感じの舞台でも、なんだろうな、結構その劇団公演でやるときって、なんかそのフィクション、大きいフィクションの中でリアルなことを描くみたいな作品をが結構多くて、でもその見に来てくださった三田心っていう作品なんですけど、あのやつとかはすごいリアルに作ったんですけど、
確かに。
でもなんかそういう、なんだろうな、フィクションじゃないすごいリアルな、リアルな作品っていうのは、なんか久しぶりにちゃんと長編でチャレンジしたいなみたいな気持ちはあったりしますかね。
いいですね、リアルな。
リアルな現代、今の人たちを描く、描く作品みたいなのは
確かに
ね、見たいなって思います。
確かに、なんか今のやっぱこうなんていうんですか、だんだんこう移り変わっていく感じというか、次世代がだんだんこうちゃんと活躍していくみたいな、脚本家さんとか、だからなんか若い子の世界観を発信していく脚本家さんの下で、なんかお芝居できるってすごい最近なんか結構多くて、なんか自主制作みたいなのに参加したりだとか、なんかすごいそれも新鮮で面白いし、なんかここからどんどんどんどん広がっていくんだろうなっていう風に最近すごい思います。
確かに、でも若い監督さん今結構いますもんね。
多いですよね、
どんどんどんどんいると思って。
どんどんいる。私もすごい思う。どんどんいる。プレッシャーじゃないけど、なんかどんどん出てくると、なんか、あ、頑張んなきゃみたいな、なりますか？
なります、なります。すごい、うわーと思って、どうしようみたいな、なんかその、それこそあの、ミュージッククラボっていう、はい、今回参加させていただく。
まさに。
ね。ラインナップ見たら、わーかーみたいな。監督、わかーみたいな。
いくつみたいな、
学生みたいな、
学生
はあ、
なりますね。
ね、あれでも新谷さんと自分はいくつ差ですか。
私21になったので、
あ、25になった年なんで
4歳差、
4つ差。
お姉ちゃんと同い年だ、皆さん。
あ、本当
に1999年前だ。じゃあお兄ちゃん、お兄ちゃん世代です
ね。そうですそっか、21か。
21になりました。
いやー、わ、いいな。
いや、そんな変わんない。そこまで変わらないですけど、
ね、だって言ってもらえるうちが花ですね。
いやいやいやいや、この先一生4つ差なんで、まあ、そんな変わんないです、はい。いや、なんかでも21でも最近全然、2010年生まれですみたいな、
あ、そうですね、
子が、もうなんか 普通に、
ま、街を歩いてます
よね。街を歩いててなんか私低学年とかのイメージなんですよ、2010年って。
そうですね、なんか小学生みたいな、
そうがなんかもうすぐ高校生みたいな、うん、中学生か、なんか全然21そんなに、
ね、
そんなにみたいな。
でも早いっすよ、21からもう早いっすよ
なんかよく聞きますそれ、
うん、すごい早いっすよ
なんかでも20歳からも早すぎて、うん、あ、きっとこれからどんどん早いんだろうなって。
いや、爆速、爆速ですよ。
21の時は、あ、でももう20歳の時に立ち上げしてますもんね。
そう、20、あ、それこそこの今日のどこかでって作品をやったのが、はい、20の時、21成り立てぐらいでドラウェブドラマかみたいな感じです。いやいやいや、
いやすごいですよ。
でしたね。
私はだってその出来上がったものを演じてる身じゃないですか、うんうん、それを出来上がらさせるというか、その元々を作る、いやいや、土台を作るみたいな作業ってやっぱり全然演じるのと全く違うと思うので、う
ん、いやいやいや、でも演じられる方の方がすごいですよ。
お互いになんかいやいや、すごいです。いやいや、本当に。なんかその作品作る時のこういうところからなんか想像して作ってますみたいなのとかってあるんですか？
本当にそれこそ、まあ、その時間もそうだし、うん、まあ、その劇団の作品もそうだけど、本当思いつきで、いつも
思いつき
なんとなくこう、
うん、
日常生活を送ってて、
あ、
パッとなんかいい一行みたいなのが出てきたら、あ、これ面白いなっていうのでメモしてみたいな。
すごい、一行から。
そう、大体一行から、なんか面白い一行が出たらみたいな。
面白い
そっから膨らましていくみたいな。
そこ膨らます作業がやっぱりできないですよね、
うん、いやいやいや、
すごいです。
もう何でも、でもお芝居もね、結構膨らましていくみたいな
作業だ
ったり、
ね、確かに
するから、なんかすごいそれがちょっと違うだけみたいな気は、
うん、確かに。でもそれをやっぱ文章に起こしていくっていうのが、うん、なんかまたちょっと違うなって、割と感覚的、
確かに、
うん、というかな、こうかな、こうかなで膨らまして、うん、まあ時にはこう文章で書いてなんか明確にさせたりもするんですけど、
うん、
結構感覚でもできちゃうというか、
うん、
だけどやっぱ最終的に文章に起こしてセリフにするっていう作業が私やったことないから
脚本書いてみたいみたいな気持ちは、
脚本、いやでも全然興味はあるんですけど、うん、そんなもう脚本家をしてる方にはもう絶対にかなわない
いやいやいやいやいや
なとは思いますけど、でも興味はありますね。
最近でもいますもんね、結構、
うん、
あのもともとあの俳優役者やられてる方
ですよね、
そっから監督業とか
監督やってるみたいな、
うん、
どうなんだろう、逆になんか演じたりしないんですか
いや、やり、でもやってみたい気持ちはすごいあって、
今までやったことはあるんですか？
いや、なんかそれこそ自分が演出家としてお芝居を学ぶ上で、うんうん、
はい、
それこそいろんなところのワークショップとか行ってプレイヤー側で勉強とかは結構してて、実は
実際にその表舞台ではないんですか？
表ではない、
ないのか、
本当にあの見えないところでこそこ
そやってる感じ。勉強の一環として、
勉強として。
じゃあいつか、
ね、
いらっしゃいますよね。でも自分で脚本書いて、
ね、
ちょっとこうピンポイントで出るみたいな。
うん、いらっしゃいますね。すごい、自分の作品とかに出てる方は結構
いらっしゃいますよね。
けど、
うん、
いや、
そんなない。
ちょっと自分の作品恥ずかしくなっちゃう
ね。確かに他の方が書いたやつだったら
そうですね。なんか、うん、そう、お芝居良くも悪くもちょっと、
うん、
なんだろうな、役の責任はあるけど、
はいはいはい、
なんかその自分じゃないものになれるみたいなとこあるじゃないです
か。うんうん、確かに。
でも自分のやっちゃうと自分をで自分でやっちゃうみたいな。
あ確かに。
すすす、なん
か他の人に任すからこそ、
すすす
みたいな、
他人、うん、他人になれないから。
あ確かに、自分に、自分になっちゃうじゃないけど、自分が書いてるから。確かに、
掘り下げれば掘り下げるほど自分が出てきちゃうから、
あ
というのはあったりしますかね。
そうですね、うん、確かに私ももし自分で書いたら絶対自分では出ないな出れない。
なんかね、ラブレター読み上げてる気持ちが
こうね、自分の ね、見せたいものみたいなのを、
そう、 裸
になってるみたいな
気持ちになります、
ね、確かに確かに、うん、 さて、そんなミロさんですが、この度新しい映像作品を発表します。先ほどから少しずつ、うん、小出しにしてましたが、時代を打ち鳴らす音楽×映画の祭典である、ミュージックラボに出品される、そのタイトルは実家。なんとこの作品、私新谷ゆずみが出演します。はい、先ほどからちょっとちょこちょこ話してましたが、
ちょこちょこ
どうですか私はもう撮り終わってからのその実家の、うん、がどうなってるのかを全然まだ知らず、うん、まだ完成したものも見れてないんですが、はい、まずちょっと実家のあらすじというか簡単に作品のこう説明みたいなの
を
聞かせてもらってもいいですか。
大学生サークルの、
はい、
に所属してる男女4人組、
はい、
がある日突然誰かの実家に閉じ込められるっていう
誰かの実家
に、誰かの家、実家に閉じ込められるっていう、本当にそれ以上でもそれ以下でもない
話そうですねそうですね、
そう本当にっていう話ですね。
そうですねっていう話です、
っていうあらすじです、
あらすじ
家主を待つっていう、
ね、そうですね、そうそう、誰の実家かが分かんないから、ね、とりあえず家主を待つ、
とりあえずひたすら家主を待ち続ける話、
夏休みの大学生の全体出てくるのでも4人で、私と、子犬たちの午後で一緒になった桜健人さんと、うん、あとかばとこあすかちゃんと清田みくりちゃん、
うん、
この4名になります。
はい、
最初に話が来た時は、あ、そう、最初に実家っていうそのタイトルの送られてきて、うん、ファーって読んだんですけど、一体私は誰を待ってるんだっていうこれはミステリーなの、ホラーなの、
うん、
なスリラーなの、何なの、うん、みたいな、
うん、
結局何なんだろうみたいな
結局ね、うん、
まあでも一括りにはちょっとできないかもしれないけど、うん、ざっくり言うとどのジャンルなんですかね、
どのジャンルなんですかね、
うん、難しい
確かに、なんか、
うん、
ホラーっぽいのかなって思ったら、うん、意外とホラーっぽくもなく、
うん、意外とそのポップなんですよね、
意外と
ポップっていうか、
かなんか、
うん、
で顔合わせの時とかにね、
はい、
なんかはなんかブラックコメディでいきましょうみたいな、
そうですねおっしゃってました
っていう話とかはしたりとかちょっとして、うんうんうん、なんでブラックコメディなんですかね、
なのかな、
コメディじゃ
コメディ
コメディなんですかね、
コメディなのかな、
でもあんまりコメディってここで言っちゃって、
あ、そうですね、あんまり
でもなんか見てみたいな
まあでも気持ち大事ですよね、
そう、作り手のマインドはコメディ、うん、
コメディだけど
まあ
結果どうなるかわかんない、まあ、コメディなのかなみたいな首かしげてますけど
ちょっと見ていただいて、
気持ちとしてはね、
気持ちとしてはみんなコメディだと思って作ってはいた、
はい、一番最初やっぱ言われたんでブラックコメディ、
ブラックコメディ、
うん
長さが今40分弱かな、40分弱とかの尺、
あ、結構、
うん、
いい感じの、
そうそうなんですよ、それくらいの予定になってます、
うんうん、よかった収まりましたか、
そうですね、結構意外と、
あ、よかったです、
30分40分尺とかで考えてたから、
よかったです、
ね、無事
無事
無事
見た方がどんな反応するのかがちょっと気になりますよね、そうですね、どんな作品って言われるんだろうっていう、ね、公開はいつぐらいでしたっけ、
公開が12月の7日からそのミュージックラボっていうのが始まるんで、
はいはい、
その期間の中で上映されてくっていう、何回かこうされてくっていう感じと、そうですね、あとはまあイベントみたいな形で上映にはなるかなっていう、
うんうん、ちょっと楽しみですね、うん、ドキドキする他のムーラボさんのやっぱいろんなやつね、
そうですね、うん、
なるから、それの中でこうどんなこの対比じゃないけど、ね、どんな作品の中にこれがまた混ざるのかっていうのも、ね、なんか見どころな気がしてて、うん、それも楽しみにしてます、
ね、
うん、ね、
どうなるんですかね
想像つかないです ね、
でもなんかすごい、それこそムーラボの担当してくださってる方 と話しさせていただいた時に、
はい、
なんか結構異色ですよみたいなこ
と言われて、あ、本当ですか？そうなんだ。
ラインナップ的に、なんかみたいで、
よかった。
どうなるかって。
いやでもやっぱこう似てるのよりはいいんじゃないですか。
ね、なんか
ね、
ちょっとね、ヒヤヒヤですけど。
いやいやいやけど。せっかくならね。
うん、せっかくならね。
目立った方が。
目立ちに行こうぜっていう。うん、
良いと思うので。
ね、それでブラックコメディってことで。
そうですね、ということで次回はこの作品実家の撮影秘話などディープに掘り下げていきます。ということでミロさん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シンタニズムの独り言エンディングです。ここでお知らせをさせてください。ということで、静かなるドン2、映画静かなるドン2の、DMM での配信が、現在行われております。配信も後半戦ということで、皆様最後までよろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマは実家あるあるです。ミロさんがゲストということで実家に絡めて実家あるあるということで、皆さんの実家あるあるをぜひ教えてください。例えばテレビのリモコンがラップで包まれているや、広告チラシで作ったゴミを入れる箱がある。私ありますね、これ家にお父さんが作ってます。などなど、メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は12月4日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。Audi.